コモコパレード。
はい、おい。MCU 全部見てみよう。
うん。村田ラムの MCU 全部見てみよう。
だいぶ進んできたよ。
そうですね。前回で、ウィンターソルジャーのガーディアン・オブ・ギャラクシーフェーズ2の2014年作品まで喋った感じです。
うん、ところ、急ね。で、次が、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン。
はい。
これもね、俺映画館で予告編を見て、
あ、なるほど、本編
がボロボロのロボットみたいなのが自我持ったみたいなのを見て、
はい、
なんかなんとなくこう心が折れたんだけど、
あれそうなんですね、はい、
まあアイアンマンが作っ、まあ、操られてたのかな、
うん、そうですね、乗っ取られてるというか、
防衛システムみたいなのが、まあ、よくあるやつだよね。
そうですね、
ターミネーター2とか、
うんうん、
あ、ワンか、あのスカイネットみたいなもんだよね、
うん、うん、そうですね、
それが石を持ってロボットになって、
はい、
ムキムキのアイアンマンみたいなの出てたね。
出てましたね。あれもでっかいフィギュア出ててかっこいいんですけどね。
でこれであの双子双兄弟の敵キャラが出て
くるね、ロナンかな、あとはビジョンが出てくるんですね。
ビジョンさ、
はい、
超えてるぐらいキモかったな。
ビジョン、まあでも人気なんですけどね。
わーって思った。気持ち悪い。触りたくねえ。
触りたくねえ。
だからに肉なんだよね一応ね。
うん、そうですね。
だから人間ができるのかと思ったらどうやらいいの。だからウルトロンが自分が入りたい。のがあの体だったね。
そう、そうですね。
そうや、の電撃で生きてる。なんだよ、その雑な感じ。
まあね、どうなるのどうなるのでそれで落ちみたいなね感じでしたけど、ビジョンさんが出てきて、まあそこであのホークアイのね奥さんと子供の写真で出てきますけど。
ああ、この時は出てこなかったっけ。
この時は初登場で写真で出てきたんですよね。もうホークアイファンがみんな、奥さんいるんだっつってね。なったとかならないとかなんですけど。
おお、ホークアイファンね。
ホークアイファン。
ただ本人もちょっと自虐的なこと言うじゃん。あなた必要みたいなこと言われてるじゃん。
そうなんです。そこもまたいいんですよ。なんかやむちゃ的な。
やむちゃよりさ。
もうやむちゃ的なまでは許してください。この発言に関して。トランクスがピッコロ
って言いませんか。アベンジャーズでむっちゃ的になっとるしさ。人もバンバン殺しとるし。
そうですね。
むっちゃ。役に立たないところが敵に回っとる。あれももうちょっと強いやつ敵に巻き込んで、ね、ハルクとか
だったら、そうね、ハルクとかソウが敵だったらギョギョってなるんですけどね、ホークアイなんで、まあ、なんとかなっちゃうっていうところ、また
ブラックウィドウとホークアイの
村田さんの中でのそのもモブとまで行かないまで何かしらありますよね。
あとウォーマシンのお前も一員なんだ。何なんだお前。
ウォーマシンね。
兵隊じゃねえ。
メンバーずらして出てくるやつからね。
むっちゃね親友ずらして出てくる、ね。
出てくる出てくる出てきます。
人変わっとるしな。感情移入できないよな。なんか
それはおっしゃる通り。
ずっと思う。
それはおっしゃる通り。
ずっとだ、違う人だ
から。違う人だなーってのは拭えないですよね。
うん、
むしろ、ちゃんとアイアンマンから見てる村田さんだからこそ、より拭えないですよね。
なんか、ハルクより拭えないんだよな。ハルクってなんか、ちょっと、緑の時も多いし。
うん、ね。緑の時さえハルクであれば、まあいいかみたいな。
ウォーマシンちょっとキャラも変わってない。
ちょっと僕も見直してみないと分かんないですけど、村田さんが最近見た中ではキャラすら変わってる。
もうちょっとワンってさ、はい、お酒飲んで酔っちゃったりとかして、うん、ちょっとこうコメディーなキャラクター、お茶目なキャラだけど、うんうん、2代目ってなんか硬くない、なんか
軍人感出ましたね。
うん。
大町に感情移入できない、めちゃめちゃ面白いって言ってないか。
いや、お前一員なのっていう感じは。
スッて入ってきますよね。
うん。
でもなんかそういうやつって世の中いますよね。そのなんかスッてグループに入ってきてる気取るやつね。
そうだから、どこまでがアベンジャーズなんてあるよね。
そうですね、その辺は確かにこの辺から複雑になってきますね。
だからアイアンマンは絶対じゃん。
絶対です、まあ、アイアンマン、キャプテンアメリカはこう主軸ですよね。
2人は絶対じゃん、
うん、
でまあブラックアイオホークアイは、まあ、多分そうなんだろうってとこあるじゃん。
そうですね、うん、まあ村田さん的にはこいつら2軍行くんちゃうのって疑惑が。
いや、2軍行くっていうかやっぱ立ち位置的にさ、
まあそうです、
むしろハルクとかソウの方が難しくて、
うん、
ハルクやソウの意思もあるから。
確かに
嫌だっつったら
ね、
なんか離れ、方向性が一緒だから組んでくれてるだけでしょ、
う
ん、
そうですね、
ハルクは。
場合によってはもしかしたら彼らはね、うん、抜けるって言いかねない雰囲気とかね、
じゃ
アベンジャーじゃねえよ俺やって言えそうな力もありますからね。
だからまあこうファルコンとかも、まあ、キャップアメだからアベンジャーズでもいいんだろうか、アベンジャーズのパーティーでも
出てるいるしいいんだろうかっていうね、
うん、
複雑にな
る。いやでもなんかそれはギリギリいいんじゃないのっていう感じあるじゃん、
うん、
俺もレオさんの弟子やから、まあギリギリみたいな時あったからね。コネクションで OK みたいなところ。
レオンジャーズの中に、
うん、ファルコンに関して言うとね、
言うとそうですね。まあ確かにその辺はまあそうですね、どこまでアベンジャーというの問題っていうのは確かに付きまといますよね、う
ん、でもそれとかウィンターソルジャーなんかはアベンジャーズ感は薄くない。
まあ薄いですね。
一応入ってんだっけ。
そうですね、
戦ってたっけ。
一応入って
た、ね、ウィンターソルジャーやっぱ出てきた時のワクワク感はあるね。
うんうんうん、ある、
うん、確かに。
あとはね、あのまあ変な話で言うと、原作で言うとあのクイックシルバーさん、
どのやつだっけ。
ね、映画だとね、なんだっけな、なんかに一瞬だけ出てるはずなんですけど、
これピエトロ・マキシモ。
あ、そうそうそう、クイックシルバーさんっていう、これ原作、アメコミ原作では結構人気の高い、
うん、
あのもうなんか銀色のヒーローみたいなやつなんですよ。ただそのなんかハリウッド的にといいますか、
うん、
あのその人はあの姉がいるんですけど、
うん、
あの近親相関してるんですよ、姉と恋仲なんですよ。
ああ死んだやつ。
はい、そう、すぐ死んじゃったやつで、本来ならその原作の中では人気高いから、
うん、
なんならそのクイックシルバーで1本ウィンターソルジャーみたいに取れるぐらいの位置のキャラなんですよ、アイアンマンみたいになっててもおかしくないんですけど、うん、その原作でその姉と恋仲っていうですね、
うん、
近親相関キャラなので、
あれってこいつの、
そうそうです、そうです、
うん、
なもんでちょっとその MCU 的には殺しとけってなったらしく、こいつの話描くとややこしになるぞみたいになって、
あ
で映画版でバーンと殺されて、原作でもその昔のシリーズでは大人気だったのにあんまり出してもらえなくなっちゃったっていうですね、おおらかな時代だから、そういうちょっとなんて言うんでしょうね、そういうちょっと禁断のロマンスキャラみたいなんで、アメリカ的には
ちょっと架空の貧乏な国の
みたいなんでいいんじゃねってなってたんですけど、
まあお姉ちゃんめっちゃ強いよね。
めっちゃ強い
ってやってね、パワーの中ではちょっと X-Men チック
な、そう X-Men チックなやつなんですけど、
相当上の方だよね、そのキャラ強いぞランキング、
うんうんうん、
単純な超能力みたいなキャラがあんまりいないから、
そうですね、
引き出て強い感じがするね、
うん、なんか万能っていうか、まあ何でもできそうな感じがあれですけど、
なあ弟と恋してたのに死んだらジャービスと、うん、
じゃあ次のあいつと
気持ち悪いよ、うん、
そうだから、その辺がねやっぱり、ああクイックシルバーやっぱ消すんだなみたいな、ずっと残していくと2人もうその作中でもうベッドインめっちゃしてるんで、
そんなに、
そんなになんですよ、
そりゃ気持ち悪いな、そ
うだからもう映画で使えないっていう、
うん、
そのなんか心が通じ合ってるぐらいの、
うん、
その兄弟愛みたいなんじゃないんですよ、もう本当がっつりそのそういう大人の関係
なんだ、ダメだろそれ。はあ、そういう感 じな
の。なんでなかなかぶっ飛んだ設定のキャラなんで、どう料理すんのみたいなキャラの、だから本当キャラの立ち位置的にはウィンターソルジャーぐらいに1本ぐらいこいつで取るぐらいのキャラだけど、どうすんのと思ってたらバーンって死んだんで。
確かにね、ウィンターソルジャーって1本するには勇気がいるぐらいのパワーだし、
うんうんうん、
バックボーンなんだけど、だからこれピッコロとかとかと一緒でさ、これは弱体化するぞっていうのを言っててめっちゃ感じる。
そうですね、
なんかもう回を重ねるごとに、
うん、
そうでもなくなって味方にすると弱くなる
ロールプレイングのキャラ。天津飯とかと近いね、ピッコロとかね、最初怖い極悪だと思わせておいてね。
うん、そうだね、うん、なんかキャップアメさんがキスしてんの見てヒューヒューみたいな顔してる子とかもう、あ、これ弱体だだってドラマもさ、ファルコン&ウィンターソルジャーだよ
感じ取りますよね。
でだってファルコン級ってことやんかなんで看板張ってたのに
ね。やっぱり物語も書く村田さんはやっぱ勘がいいから、もう気づいちゃいますよね。
弱体化すんなってのは分かるよね、はい、だんだんこんなのはね、インフレしていくに決まってんだから。
そうですね、だからまあやっぱりそれはもう村田さんのおっしゃる通り、本当ホークアイとブラックウィドウはどこまで頑張れるんだっていう。
いやで特にさ、やっぱり途中からガーディアンズ・ギャラクシーとかでさ、サノスの影とかが見えてくるとさ、うん、
はい、
もうなんかとんでもない、
まあ、その宇宙の支配をめぐっての戦いに行くぞっていう伏線がどんどん見えてきますからね。
まあ、総レベルのやつがいっぱい出てくるんだろうなっていうのが分かると、やっぱりちょっと厳しいかなって気はしてくるよね、
うんうんうん、
でまあそういう、まあだからまあ点数で言うと、
はい、ウルトロンは、
まあ、3.5 とかかな。
3.5、 なるほど、
まあ、4って感じはしなかったかな、うん、
なるほどなるほど。
もうちょっと上かも分かんないけど、でもアイアンマンよりは下かな。
アイアンマン1のね、
うん、
確かに。アイアンマン1とかやっぱガーディアン・オブ・ギャラクシーは村田さんも何度も言ってるんですけど、もう単体での、ね、映画としての完成度がね、
やっぱりそこ第一なとこはあるよ、
うん、分かります
、うん、
そこはね続編見てないとさっぱり分からんみたいな。
バックトゥ・ザ・フューチャー2ってやっぱそれだけ見たら何のこっちゃになるからね、
う
ん、
そうです
ね、どうしても今日1に比べたら点数は下がるよね、うん、という意味ではのアントマンだよね。
はい、そうですね。フェーズ2だと最後、まだあるのかな。これが最後かな。2015年のアントマン。
アントマンが最後。アントマンが最後って変なとこでって思うけど。
うん。
まあ、そういう意味で独立感の強い映画を作りましょうっていうことじゃないかな。
キャラ的にもちょっとね。
うん。そうだね、まあ小悪党と小悪党集団、うん、思ったことでもなかった
アントマンは、アントマンはまあ本当ちっちゃくなるだけだからなっていうのは。
そうだね、面白かったとは思わなかったの、なんかね、思ったより面白くないなと思っちゃったなっていう。
あ、なるほど、
うん、漫画だな
漫画だなってなりますよね。
うん、
なんかあとやっぱ僕とかが思うのアントマンに関して言うと、まあ僕が個人的になんですけど、やっぱスパイダーマン僕好きすぎるんですよ、
うん、
もうグッズとかも集めてるし、やっぱスパイダーマンと比べちゃうんですよね、アントマンって。なんかその時にやっぱ、いや、スパイダーマンほどアントマン、アリ男引っ張れないだろみたいななんかちょっと
ただまあこれを一本にしたいという気持ちはわかるけどね、
うんうん、まあ、アイディアとかね、ちっちゃくなるっていうヒーローっていうのは、まあ、面白くなるだろうっていうのはなるのはわかりますけど、
まあ、今後大活躍するしね、
ある程度、ね、うん、
マイケル・ダグラス ね、
そうそうね、実はそのヒーローというかメンバーの中でこうちっちゃくなれるってね、すごい使い勝手がいいから活躍シーンがある。
そうだね、
キャラなんですけど、まあちょっとこの映画自体は村田さんの中でまあ思ったほどではやっぱなかった。感想、
質量保存って何
アメリカ人みんな知らないのかなってなっちゃうっていう。
ちっちゃくなって軽くなるってどういうことや
ん軽くなるとかの説明どこ行ったみたいなね、
しないよね、うん、
小さいものは軽いってなんで思ったってことです
よ。重くなるに決まってるじゃん、
ギュッギュッってしたら
こら辺はまあ何の説明もなかったけど
ね。え、多分僕が漫画の企画で小さくなったら軽くなるんですってネーム書いてたら、まず編集にいやって言われるでしょうね。
そらね、ハルクスカスカです
いやだからマーベルコミックはおおらかだなっていうのは、まあ時代もあるでしょうけど、もちろんね。
だからトニー竹崎さんが、
はい、
大塚長官巨大化する話書
いた時は、はいはい、
一応こう、ね、間に埋めていくっていう説明をしてたよね。
はいはい、
うん、それは分かるんだけどね。
あれ面白い説明でしたし、絵ですごい分かりやすかったですよね。
でもまあなんかそんな柳田理香さんじゃないけどさ、
はい、
10倍になったら1000倍になるからさなんかこう
そうですよね
その、うん、やっぱりこう2メーターぐらいでめっちゃでかいわけじゃん。
めっちゃでかいですね。
でも俺と40センチしか変わらないわけじゃん、
はい、
それ何十倍もとかになったらさそれ質量が
ねえ、そういうことですね。
だからまあ像ぐらいが限界なんだから像ぐらいで止まってんだろうけどさ、う
ん、ねえ、それよりでかいもん、そんなゴロゴロね、まあ海行ったらようやくクジラぐらいの話ですけど、
まあティラノサウルスとかいたんだろうからあるだろうけど、
うん、ねえ、
まあでもそろそろ、でも正直、
はい、
アイアンマン自身が最後の方ややしんどいよねって感じはするよね。パワードスーツだもんな、言ったってみたいな。
そう言うてもね、普通の人があれ着てるってことですから。
そういう意味でアントマンってすげえ強いよね。
うんうんうん、強い、確かに
逃げやすいし。
ああ、確かに逃げやすいっていうのはね。
そうだから故障が多いのよね。だから万能に動くと多分
困っちゃう、
勝っちゃうんだよね、
うん、
だからうまくいかないからすげえっていうのが多いのよ、ワンもツーも、
アント
マン、ね、ああもうまたとかが多いのよ、うんうん、
いわゆるだからあのあれですよね、アラレちゃんのあのロボビーターン A が切れるじゃないけど、
うん、
それちゃんと作ってあげないと強すぎちゃうというか。
そうだね、だから主人公もダメな、ややダメなやつにしてやんないと結構、うん、
成立しない、
そうそう成立しないぐらい、ちょっと おバカな風味を足さないと実は強いキャラだったね、
うん、
ただまあなんかそうだな、なんかあんまり映像がそんなに面白いとかもなく、
なく、
うん、3.7。
じゃあフェーズ2全体で言うと、今お聞きした感じですと、前回のも含めて言うと、やっぱウィンターソルジャーとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがまあ
面白かったね。
でこれがワンツーって感じ
です。今回見返した中で一番面白かったのはウィンターソルジャーだったね。全然知らなかったからね。
ああなるほど、そのこの村田ラム MC 全部見てみようシリーズっ て、 って見返したら、このウィンターソルジャーが一番好きという印象。
キャップアメも好きじゃなかったから、
はい、
ザ・ファースト・アベンジャーがね、このファーストアベンジャーって言ってんのにキャプテンマーベル作っちゃったらどうなんだとかさ、
ね、
うん、あとシールドの略語がないって言ってたじゃん、アイアンマンで
言ってた、
ね、でもキャプテンマーベルでシールドの
言ってるしね、
言ってるよね、
言ってる。 それはね、実はむちゃむちゃみんな突っ込んでる
あらいって思って、
そこまでアメリカ風にせんでいいからもっと作っとけはみんな言ってます
あとそう、アベンジャーズに出てくるあの人いるじゃん、
どうでし
ょう、こんなニコッとした顔して、ニコッとした顔、まあアイアンマンから出てるけど、あのシールドのさ、
あのエージェント
みたいな、エージェント、
ああはい、
あの人すげえお金かけて若くしてるけどあんま分からん
なんかそう若くしてます、
ね、あんまり分かんなくない、あの人は、
うん、あれ必要なんですかね、あのこだわりね。
サミュエル・L・ジャクソンは若くなってて、
うん、ね、ちょっとつるんとね。
でもあれまあいいか、その時話そう
はい、
がこれで第2シーズンが終わり。
あ、そうか、アントマンの点数聞いてなかったごめんなさい。アントマン何点しましょう。
まあ、あれ言わなかったっけ、まあ、でもなんか 3.7 とか
ちょっと高め、4いかないぐらい。じゃあフェーズ2の中で第3位ぐらいのイメージですね。
そうだね、やっぱりダークワールドとアイマンマン3、うん、もう一回見ろって言われると
ちょっと
ゲップが出るなって感じがするな、うん、
なるほど。
一旦止めちゃう。
あ、そうしましょうか。うん、じゃあ今回はこんな感じで
フェーズ3で。
あ、次回フェーズ3です。ではでは。